さて、今回は統計学の解釈、特にサンダー・グリーンランド氏の、少々手厳しい視点についてですね、いただいた資料をもとに深掘りしていこうと思います。
はい。
データメソッツディスカッションフォーラムでの、グリーンランド氏とか、R キューブト氏、アルブカルク氏、ミサンウェル氏なんかのやりとりと、あとグリーンランド氏自身の文書ですね。
そうですね。
で、彼の主張の中心っていうのは、どうも統計学を特定の哲学としてこう絶対視しちゃいけないよという警告のようですね。
まさに。グリーンランド氏の根本にある考え方っていうのは、統計学って固定された哲学じゃなくて、もっと柔軟なツールキットなんだと。そういう捉え方をすべきだという点ですね。
ツールキットですか。
はい。頻度論とか、ベイズ論、誘導論、いろいろありますけど、どの立場も単独では深刻に不完全だと。
不完全。
ええ。だから、どれか一つが素性だみたいに考えるのは危険な思考も罠だと彼はかなり強く指摘しています。
なるほど。まず興味深いのが、あのデータが語るっていう考え方に対する反論ですよね。
ああ、ありましたね。
フォーラムで R キューブド氏がリチャード・ロイヤル氏の考えに賛成して、データから読み取るべきことは事前情報に左右されるべきじゃないって述べたんですけど、グリーンランド氏はこれに真っ向から反論してると。
そうなんです。データは何も語らないというのが、グリーンランド氏の基本的なスタンスです。
何も語らない。
ええ、データっていうのは結局ビットとか数字の羅列に過ぎないと。で、そこから意味を引き出すのは常に解釈者の過程、そのフィルターを通して行われるんだと。
つまり客観的なデータそのものみたいなものはないってことですか。
そういうことですね。解釈者の過程が必ず入ってくると。
ふむふむ。
特にあのボックス氏なんかの指摘を引用して、データ確率モデル自体がですね、実はそのパラメーターが与えられた場合のデータに対する、事前分布みたいなものから成り立ってると。
モデル自体がですか。
そうなんです。だから使うモデルそのものにもうすでに仮定が組み込まれちゃってるよと。
なるほど。
積み上げられた木材が即家であるっていうようなもんだなんて、なかなかこう痛烈な言い合いを使ってますね。
はは、それは分かりやすいような厳しいような。で、その解釈っていうところに関連して、次に意外とサプライズって言葉の使い方にもちょっと懸念を示してますよね。
はい、ありましたね。 R キューブド氏の表現に対してです。
R キューブド氏が信頼区間の両端の値は最優推定値マキシマムライクルズってエスティメイトよりもより意外なモアサプライジングって表現したことに対して、グリーンランド氏は少し不快感があると。
そうなんです。ここ少しややこしいポイントかもしれないんですけど、グリーンランド氏が心配しているのは、意外っていう言葉が2つのこう違う概念をごっちゃにしちゃう危険性があるってことなんですね。
2つの概念ですか。
はい。一つは、その、もしモデルが正しいとしたら、このデータはどれくらい珍しいのかっていうデータの確率です。これは P 値に関連する考え方で、マイナスログ P で測られるその意外度ですね。
ふむふむ、データの意外度。
で、もう一つは、このデータを見た後で、ある特定のパラメーターの値っていうのはどれくらい最もらしくないかっていうパラメーターの確率。これはどちらかというと事後意外度に近い考え方です。
ああ、なるほど。データの意外さとその結果から考える仮説の最もらしさというか、その逆の意外さ、それを混同しやすいと。
そういうことです。で、頻度論の信頼区間に対して後者の意味合いでより意外なって言っちゃうのは、そもそも土俵が違う話をしているようなもんで不正確だと。ベーズ的な信頼区間ならまだ弁護の余地があるかもしれないけどっていうニュアンスですね。言葉遣いがいかに大事かっていう。
言葉といえばですね、フレーザー氏の論文にあった一文、完全な P 値関数はユーザーが知る権利がある測定情報をすべて記録しているっていう主張には、ノーノーノーってこれはものすごい拒否反応ですね。
これは相当強いですね。グリーンランド氏は真の値に関する結論っていうのは常に事後の推論なんだと。 P 値関数だけじゃ形式化できないって断言してます。
P 値だけじゃダメだと。
そうです。ユーザーは P 値関数だけじゃなくて、その研究がどう計画されたかとか、どういう過程が使われたか、そしてそれらに対する批判的な議論も含めて、もっともっと多くの情報を知る権利があるんだと。
なるほど。
フレーザー氏のその文章は学術的ナンセンスの蓄図だとまで かなり厳しく言ってますね。
いや、すごい言い方ですね。それでもう一つ指摘しているのが、統計的な指標、まあ、誘導比とかピーチとかですね。これらがその土台にある仮定、いわゆる埋め込みモデル A にものすごく影響されやすいという問題。
ああ、それも重要な点ですね。この埋め込みモデル A っていうのは、分析を行う上での、まあ、前提となるルール設定全体みたいなイメージですかね。
分析の前提ですか？
ええ。で、グリーンランド氏が強調するのは、この土台となるモデル A っていうのは、決して正しいとは限らないものなのに、統計量、例えば、あるパラメーター値、B1 の誘導が B2 より高い、みたいな結果は、その土台自体の危うさについては、何も教えてくれないってことなんです。その結果っていうのは、もしかしたらそのモデル A が生み出した、ただのアーティファクト、人工産物かもしれないじゃないか、と。
まさに、これは統計学全体の重荷となる注意点だとまで言ってます。
これは考えさせられますね。結局、グリーンランド氏が言いたいのは、どの統計手法もこう、絶対視するんじゃなくて、それぞれの良い点、悪い点をちゃんと理解した上で、道具箱のツールみたいに使いこなすことが大事なんだってことですね。
まさしくその通りだと思います。彼自身、特定の学派、例えば、私はベイズ決定理論家ですみたいに名乗ることはしないんですね。
そうなんですね。
でも、だからといって、勉強しなくていいわけじゃなくて、フィッシャリアンとか、ネイマン・ピアソン・ボールド、ベーズ決定理論とか、いろいろな理論をちゃんと深く学ぶこと自体は、それらを道具として使いこなすためには不可欠だと考えているようです。
なるほどな。データは語らず、解釈は常に仮定に依存する。グリーンランド氏の視点って、普段ニュースとかで見る統計結果とか数字をそのまま鵜呑みにしちゃいけないぞと、その裏にあるモデルとか文脈を常にこう疑うというか、批判的に吟味する姿勢が大事なんだってことを改めて教えてくれる気がしますね。
ええ、そうですね。あなたも日々目にする情報に対して、もしかしたらちょっと見方が変わるかもしれませんね。
そうですね。統計学を絶対的な真理を教えてくれる哲学じゃなくて、目的に応じて使い分けるべきツールキットとして捉え直したとき、じゃああなた自身は目の前にある情報とか研究結果とこれからどう向き合っていきますか？なんて少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれないですね。